では宣言をお開きください。
Proverbs. This morning we're in chapter 5.
今朝は箴言の5章から学んでいきたいと思います。
Okay. Proverbs chapter 5. Now Proverbs is a book about wisdom.
この箴言という書物は知恵の書と呼ばれています。
And, you know, and we're exhorted here. Solomon wrote it, and Solomon exhorts us. He said, above everything else, get wisdom.
これはソロモンという人が書き換えた書物ですけれども、ソロモンは、全てのものをよりも優先してまず知恵を得なさいというふうに勧めています。
Hang on to it. Get a hold of wisdom. Hang on to it.
そしてもうそこにしがみついていなさい。
And he said, because if you do, and then he gives you, he told us what the blessings, you're going to be blessed.
なぜならば、もしそのようにその知恵にもう本当にしがみついてそこにとどまっているならば、あなたは祝福されると。
You'll be kept safe.
そして安全に守られます。
You'll be kept on the right path.
正しい道にこう守られるというふうに言われています。
Now let's read verses. We're in chapter 5, verses 1 through 14.
では、箴言5章の1節から14節を日本語でお読みします。我が子よ、私の知恵に心を止め、私の英知に耳を傾けよ。これは分別を守り、あなたの唇が知識を保つためだ。他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだ。しかしその終わりは苦よもぎのように苦く、もろ刃の剣のように鋭い。その足は死に下り、その歩みは黄泉に通じている。その女は命の道に心を配らず、その道筋は確かでないが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私に聞け。私の言う言葉から離れるな。あなたの道を彼女から遠ざけ、その家の門に近づくな。そうでないと、あなたの尊厳を他人に渡し、あなたの年を残忍なものに渡すだろう。そうでないと、他国人があなたの富で満たされ、あなたの労苦の実は見知らぬ者の家に渡るだろう。そしてあなたの終わりに、あなたの肉と体が滅びるとき、あなたは嘆くだろう。そのとき、あなたは言おう。ああ、私は訓戒を憎み、私の心は叱責を侮った。私は私の教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けなかった。私は集会、改宗のただ中で、ほとんど最悪の状態であった。と。
So here, there's a warning about the immoral woman.
ここでは、この不道徳な女に対する警告が書かれています。
And you know, as you read through this, really, you could turn this around. You could make an application. It could be the immoral man.
これをずっと学んでいきますと、これは必ずしもその不道徳な女性だけではなくてですね、不道徳な男性としても私たちに適用することができます。
It would be the same application.
同じ適用を。
There is the warning here to avoid sexual promiscuity.
ここではこの性的な、乱交といったものを避けなさいというふうに警告されています。
In verse 3, so the lips of an immoral woman drip honey, and her mouth is smoother than oil.
3節のところで、他国の女の唇は蜂の巣の蜜を滴らせ、その口は油よりも滑らかだった。
So at first she seems really attractive.
ですから、初めはこの女はとても魅力的に見えます。
There's those smooth words of flattery. Remember, before he was talking about she flatters.
前にも出てきましたけれども、彼女の口は本当に滑らかで、お世辞を言います。
But in the end, it's bitterness.
でも、最終的にはそこに苦みが生まれてきます。
Worse than that, it says, in her paths lead to hell.
そしてさらに悪いことに、その彼女の道というのは地獄につながっています。
It leads to misery.
その本当に惨めなところへ向かっている。
Sexual immorality is often like this. It starts off as something attractive. It likes to seem exciting.
この性的な不貧困というのは、初めは何か非常に魅力的で、なんかちょっとこうワクワクするようなものです。
I mean, That's how it's built in the movies or in popular media. You see it. It's kind of an exciting thing.
そういったことが、まあ、映画なんかでもそういうふうに、まあ、最初は非常に魅力的なものとして描かれています。
You know, they always have to put this in a novel or in a movie. You know, kind of an added thing. The possibility that this married man and this woman or this married woman and this man would get together. They kind of like to spice up the...
いろんな小説や映画の中でも、最初その結婚している人との、まあ、そういった不倫みたいな関係なんかにも本当にそこにこうスパイスが効かされていて、もう非常にこう楽しくなるように、楽しいというか、まあ、面白みのあるような、人を引きつけるようなものがそこに描かれます。
But they won't often go into the consequences.
けれども、大抵はですね、その結果がどうなるかということにあまり触れません。
The bitterness.
その結果、苦みですね。
You know, it's, have you ever gotten into something, now I'm not talking about sexual immorality, but have you ever gotten into something that looked attractive at the time and you wanted to do it, you didn't want to think about the consequences?
皆さんはそのような経験ないでしょうか。何も性的な不貧困だけに限らないと思うんですけれども、何かこうとても最初は魅力的で、これをしたいと思ってしまって、その結果がどうなるということはあまり考えたくないというようなことにはまってしまうことは、
You know, like at first you think, oh, this is good, this looks good, I'm going to do this. I don't want to think about tomorrow. I don't want to think about the con- It's too negative. You know, don't rain on my parade.
これはいいなと思って、もうこれをやろう。その結果、明日がどうなるか、その結果がどうなるかということをもう考えないようにして、もうそんな横やりを刺すようなことはしないでくれと。
But then later on, when you face the consequences, you think, why did I get into that? Why did I buy that? Or whatever.
けれども、まあ、その行ってしまった結果が来たときに、ああなんであの時アドバイスを聞かなかったんだろうとか、なんで買ってしまったんだろうとか、そういった
ことを。You know, there's this regret. Why didn't I listen?
そこに、まあ、後悔が生まれて、なんで言うこと聞かなかったんだろう。
Well, you know, the consequences, the reason we're warned here, the consequences of sexual immorality are severe.
ここの箴言にたくさん警告が出てますけれども、これはなぜかというと、その結果が、その不貧、性的な不貧困のもたらす結果というものが非常に深刻なものだからです。
It says, it eats up a person's life.
それが人の人生をもう食い尽くしてしまうから。
You know, verse 9, you know, lest you give your years to the cruel one.
9節のところにも、あなたの年を残忍なものに渡すだろうと。
You know, I have seen so many, you know, I think of, well, it happens to people of all ages, but I've seen so many young people.
私は多くの、まあ、若い人たち。
That, you know, they're very attractive people in the prime of their lives. They're talented. You know, there's a lot of physical attraction and personality.
若い人たちというのはやはり美しいし、もうたくさんこういろんな賜物や可能性を秘めていて、他の人の目にも本当に魅力的に映ったり。
But then they'll get involved with sexual sin, and their lives are kind of turned, and then you see them spending their years struggling.
けれども、そういった若い人たちが性的な不貧困に陥ってしまって、その結果、もうその残りの人生を本当に苦しみながら過ごすということ。
This expression there in English, their years are given to the cruel one.
ここにもこの彼らの年を残忍なものに渡すことになるというふうに書かれています。
And one of the biggest consequences of this sin is damaged emotions.
この結果のまあ最も大きなその。傷というの一つは感情が傷つくということです。
You know, one of the things that happens when people get involved in this, they become callous, become untrusting.
こういったことに巻き込まれていく人というのは、だんだんこの感覚が無感覚になってきて、そして またお互いをこう信じることができなくなってきた。
Because, you know, God really designed this for two people. You know, this is, it's God's idea.
神様はこの人、二人の人をこう一緒にするということは、これは神様の最初に考えられた、まあ、考えです。
But God had designed marriage as a place of where it could be safe, where it could be protected, where it, the beauty could be maintained.
神様はこの結婚というものを、まあ、備えられて、そこに美しいものとか、美しさとか安全とか、そういった場所をその結婚の中に用意されました
。 But when it's abused, what happens? It's not meant to. The sensitivity gets lost, and I said people get hardened, and oftentimes people will bring that over into their marriage. Too many things. Okay, I'll just say this. You know, it can keep people from getting close.Immorality in a past relationship can be brought into a marriage.
And この性的な不貧困というものがその結婚の中にこう入ってきてしまうと、
and you know, having a lot of experiences, this is contrary to what the world teaches. Having a lot of experiences before you get married does not lead to a more intimate relationship. That's one of the lies of the world.
この結婚前にたくさん の, このいろんな経験を持ってしまうということは、それは、決してこの結婚に対していい夫婦の関係をお互いにその親密な関係をに悪い影響を与えます。それは世の中が教えているものとは全く逆のことです。
And in verse 11 it says, when your flesh and your body are consumed.
11節のところにも、あなたの肉と、体が滅びるときというふうにあります。
Now,
肉と体が滅びることがあるということです、ね。
You know, throughout history, venereal disease has been a huge problem.
歴史を通してみても、この性病というものは非常に大きな問題としてありました。
You know, it's speculated that many people that you know, famous people in history have died of it.
歴史の中でもたくさんの有名な人たちがこの性病によって亡くなってきたということは考えさせられる。
I don't want to just name all their names, but I just checked on the internet, just Google sometime. You would be so surprised at how many people died of syphilis.
名前をここでは挙げませんけれども、でもインターネットなんかで も簡単に調べられますけれども、そうやって性病で亡くなった人たち、有名な人たちたくさんいるのをもう本当に驚かれると思います。
Just, you know, just what the scripture is saying here.
ここでまさに聖書が教えている通りです。
You know, today we have medicines for a lot of this, but you know, AIDS is still a huge problem.
まあ今日ではたくさんそういった病気に対する薬というのはできていますけれども、でもまだ未だにエイズという大きな問題も抱えています。
And what they're trying to do is combat that with what they call safe sex campaigns.
そして彼らがそれらに対して、こう戦う方法としては、安全なセックスということでキャンペーンを行っています。
But it's not working.
でもそれは決して働きます。
You know, if you follow the scriptures, these ancient scriptures that we're teaching, you could reduce your chance of to virtually nothing. Your chance of contracting disease like this.
もしこの古い聖書の教えに従っているならば、人がこれに従っているならば、こういったその性病にかかるというような機会を本当にもう減らすことができて、もうほとんど、かかることがないぐらいにこの機会をチャンスを減らすことができます。
But you know the worst thing about this is in verse 5 it says her paths lead to hell.
で最もこの、性的不貧困の結果の悪いところは5節にもありますけれども、それが死につながっている 地獄につながっているということです。
You know, Paul said this in to the Corinthian church. He was warning them, "Don't be deceived."
パウロはコリントの教会に、警告を与えています。騙されてはいけませんと。
You know, he's saying, you know, he went down and listed some sins there in 1 Corinthians chapter 6. Chapter 6, verses 9 and 10. He goes through and he talks, don't be deceived, you know, these fornicators, adulterers, and he goes through a list. He's not, won't inherit the kingdom of God.
第1コリントの手紙の6章の9節、10節にありますけれども、騙されてはいけません。パウロはこの教会の人たちに言っています。で、不貧困なもの、偶像礼拝するもの、会員するもの、談笑となるもの、ずっとリストを上げていて、そしてそういったものはみんな神の国を相続することができないというふうに警告しています。
And given that the consequences are so severe, you can understand why so many verses here are dedicated to warning us against it.
これらのこの結果が本当に深刻なものだということが分かると、なぜここにたくさん同じような警告が出てくるのかということが理解できると思います。
I mean, Solomon says, don't stay away from her house. Just don't go near it. Don't go that way.
ソロモンはもうその彼女の家に近づくな、もうそこから、そこに近づい行ってはいけない、近づいてはいけない、離れていなさいというふうに言っています。
Now, I do want to say that it's not an unforgivable sin.
でもここではっきり言っておきたいのは、これは決して許されない罪ではありません。
You know, perhaps you've been involved in it, and I'm not trying to imply this morning that, well, it's too late, you're going to hell.
もしかしたらこの中にも過去にそういった不貧困の罪を犯している人がいるかもしれませんけれども、今ここで私はその人を指摘して、もう遅すぎる、もう地獄に行くしかないという、そういったことを言うつもりはありません。
No, there's always God's grace. If we turn from our sin, and you know, if we confess our sins to Him, He's faithful and just to forgive us our sins. 1 John 1:9.
神様は本当に恵み深い方ですから、私たちが自分の罪を悔い改めてそれを告白するのであれば、必ず神様はその罪を許してくださる。
God's grace is deep.
第1ヨハネの 1-9 にも書いてあります。
But I didn't want to soft pedal this.The warnings, because this is severe, and we need to hear it.
だからといって、ここをこう簡単に過ごしたくはないわけです。神様は、この結果は深刻なものだからということで、たくさんの警告を与えています。
Because the world, the message of the world is not this message. The world's message is, as you know, completely opposite.
この世の与える発信するメッセージというのは、もうこの聖書が伝えるメッセージとも全く逆のものです。
Now, let's just read the 15 through 23.
では続けて15節から23節を読みします。あなたの水ためから水を飲め、豊かな水をあなたの井戸から、あなたの泉を外に散らし、通りを水路にしてよいものか。それを自分だけのものにせよ。あなたのところにいる他国人のものにするな。あなたの泉を祝福されたものとし、あなたの若い時の妻と喜び楽しめ。愛らしいメジカ、愛しいカモシカよ。そのちぶさがいつもあなたを酔わせ、いつも彼女の愛に夢中になれ。我が子よ、あなたはどうして他国の女に夢中になり、見知らぬ女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はその道筋のすべてに心を配っておられる。悪者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は懲らしめがないために死に、その愚かさが大きいために過ちを犯す。
As I mentioned, you know, God's plan for intimacy is marriage.
神様のご計画というのは、その人と人との 男女のその深い交わりというのは、結婚の中に作られたものです。
In fact, you know, you shouldn't get the idea that the Bible or God is negative on it. He's, you know, down on sexual fulfillment.
決してですね、聖書はこの、セックスに対して全く否定をしているというような捉え方はしないでください。
On the contrary, God is all for it in the context. That's why He designed marriage.
その逆です。神様は、本当にそれを良いものとして、結婚に対して、結婚の中にその良いものとして、セックスというものを与えておられます。
You know, the devil, first of all, I hope everybody is convinced, the devil is out to steal, kill, and destroy. He wants to ruin your life. He has no good intention for any of us.
まずですね、よく覚えておいていただきたいんですけれども、悪魔というのは皆さんを、盗み滅ぼし、そして殺すために来るもので、決して、その皆さんのためを思って何かをするということはありません。
And before people are married, the devil is trying to get them involved in promiscuity, trying, you know, go for it, go for it, do this.
人が結婚する前にですね、悪魔がもう一生懸命こう、せき立てて後ろからやれやれといろんな誘惑をしています
。 But what we see then is after people get married, he works to keep them apart.
でも今度はその2人が結婚すると、その2人をなんとか引き裂こうというふうにまた働いています。
I know in Japan, I read this in the newspaper, I'm just pulling it out of my memory, I don't remember the exact statistic, but it's a very, very high statistic where married couples do not have any intimacy.
ある日本でですね、ある統計を見たんですけれども、日本の中では夫婦の間でその性の生活がないというパーセントが非常に高いという統計を見ました。
You know, that's the influence of the world also.
それもまたこのヨガの与える影響だと思います。
Satan has so warped things, changed, distorted.
サタンは本当にこう真理を曲げると言いますか。
You know, I think probably I'm getting my own opinions now, but you know, I think many people would be more ashamed of holding their wife's hand in the train.
例えばですね、まあ、これは私の個人的な意見になってしまうかもしれませんけれども、多くの人が例えば電車の中で自分の妻の手を握るということに非常に恥ずかしさを覚えています。
Then they would about taking out pornography and just sitting there and reading.
けれども、一方ではもう電車の中で堂々とポルノ雑誌なんかを広げて見てるわけです。
It's warped. That's what the world is all about. That's what the devil.
それこそが悪魔の働きです。もう本当に真理をねじ曲げている。
Okay. Let's move on. Chapter 6, we're going to read verses 1 through 10, 1 through 11.
では、次に進みます。6章の1節から11節をお読みします。我が子よ、もしあなたが隣人のために保証人となり、他国人のために誓約をし、あなたの口の言葉によってあなた自身が罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたなら、我が子よ、その時にはすぐこうして自分を救い出すがよい。あなたは隣人の手に陥ったのだから、行って伏して隣人にしつこくせがむがよい。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を取る者の手から逃れるように自分を救い出せ。怠け者よ、アリのところへ行き、そのやり方を見て知恵を得よ。アリには狩猟も司も支配者もいないが、夏のうちに食物を確保し、借り入れ時に食料を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、しばらく手をこまねいて、また休む。だからあなたの貧しさは不老者のように、あなたの乏しさは横着者のようにやってくる。
Yeah, I've heard this expression. The quickest way to lose a friend is to loan him money.
このような言い回しを聞いたことがあります。友人を失う近道というのはお金を貸すことだ。
Well, money is a powerful force.
お金というのは非常に、強い力を持っています。
I know money itself is not evil.
もちろんお金そのものが、悪いわけではありません。
Well, you know, it's just a piece of paper.
それはただ紙ですね。
ButIt's Paul told Timothy, the love of money, the love of money is the problem. That's the root of all kinds of evil.
でもパウロはテモテにこのように言いました。金銭を愛することがあらゆる悪の根源です。
Because, you know, money is really necessary in our society, the way we use it to buy food, to pay our rent.
お金というのは私たちが生活していく上で、なくてはならないものです。食べ物を買ったり、家賃を払ったり。
But we need to be careful that it is not ruling us, or that it's not ruling our relationships with other people.
でも気をつけなければいけないのは、それがお金が私たちを支配してしまったり、また私たちと他の人との関係をお金が何か支配してしまうことがないように気をつけなければいけない。
I know in America we have this problem, and I believe it's a problem in Japan. But people are getting into debt with credit cards and running up huge debts that they're unable to pay.
アメリカでは今すごく大きな問題になっています。日本でもそうかもしれないと思いますけれども、人々が本当にクレジットカードを使いすぎてですね、多額の負債を負ってしまって、大きな問題に、社会問題となっています。
And you know, it's just wise, if you can't afford something, don't buy it.
もし買う、何かを買うだけの財力がなければ、買わないでください。
I mean, it's so easy to think, well, it's only...You know, oh, I can do this. It's only $50 a month, or go send in a month, or whatever. But you know, it's not that way. You have to think you're going to pay for it sooner or later. So if you can't afford it, don't think like that.
いずれにしても最終的にそれを払わなければいけないわけですから、払えないんであれば買わない。
Verse 6, he says, he exhorts us, go to the ant.
6節のところでは、アリのところに行けと。
I like you sluggard, he says.
怠け者よ。
And, you know, he just finished talking about when someone is in trouble, you know.But then he kind of contrasts that with work.
この前のところでは、その何か、まあ、保証をしてしまって、その問題を抱えてしまったというようなことが書かれていて、その次に今度、その対比としてここで、働きなさいということが書かれています。
Well, I found I didn't go to the ant, but yesterday the ants came to me.
私は別にアリのところに行かなかったんですけど、昨日アリが私のところに来てくれました。
We went on a picnic. We were with the Handley boys and we were over at Kotsu Koen.
昨日ですね、ハンドリー家の子供たちと一緒に交通公園にピクニックに行ったんです。
But it didn't take any time at all. And then I looked down and there were ants on the blanket moving around. And...
で、見るとですね、この下のところ、マットのところにアリがもういっぱいこうぐるぐると。
And I was just...Amazed how fast these guys work.
で、彼らが本当に早くですね、動き回って働いているのを驚きました。
I mean, we just started eating, and all of a sudden they're organized. They're starting to. It's like they've divided up. They know who's going to carry the bread, and they're just moving around.
もう自分たちが何か食べ始めた。始めた途端にもうアリがこうどっかからやってきてですね、ちゃんとこう組織だってオーガナイズして道ができて誰が何を運ぶって動きまして働いてました。
They have a purpose-driven life. I mean, they're just anyway, it's just a silly.
本当にもう目的に導かれて彼らが。
But you know, Solomon is saying, look, you know, these little ants that you know don't know any. An ant brain must be pretty small, but they're busy.
でも、まあ、ソロモンは、
They're at work.
そのアリの、まあ、賢さといいますかね。
So learn from them.
ね、彼らは本当に一生懸命働くと。そこから学びなさいというふうに言っています。
Let's look at verses 12 through
19. では、次ですね。12節から19節をお読みします。横島の者や不法の者は曲がったことを言って歩き回り、見くばせをして足で合図し、指で指し、そのねじれた心はいつも悪を図り、争いをまき散らす。それゆえ災害は突然やってきて、彼はたちまち滅ぼされ、癒されることがない。主の憎むものが6つある。いや、主ご自身の意味嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のないものの血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こすもの。
Now, I don't want to do anything that God hates.
私は神様が嫌われることをしたいとは思っていません。
You know, I'm sure you'd agree.
皆さんもそうだと思います。
In fact, I want to hate what God hates.
実際、神様が嫌われるものは私も嫌いたいというふうに。
And here we see what God hates.
で、ここに神が嫌われるものが何かということが書かれています。
And here you'll see this in other places in the Bible too. Right at the top of the list is pride.
他の聖書箇所にも出てきますけれども、このリストの一番最初に出てくるのが、この高ぶりです。
You know, it's 1 Peter 5:5. God resists the proud.
第1ペテロの手紙の5章の5節のところにも、神は高ぶる者に敵対しというふうに。
And when you see this, you realize just what an enemy pride is, because pride puts us in opposition to God.
ここでこの高ぶりというものが敵であるということがわかります。高ぶりは神とに全く反するものになるわけです。
And it says here, verse 17, a haughty look. He doesn't like a haughty look, a haughty, proud look. It's kind of like, you know.Better than you are.
でまあ、17節にあるようにその高ぶる目また傲慢な態度というものを神様は嫌われます。傲慢というのはこう人をちょっと見下してしまう。
God really hates this. I mean, it says he hates it. This idea that you, that one person, that you feel like you're better than another person, that you can look down on it. So God hates that.
神様はこれを本当に嫌われます。意味嫌われています。人がなんか自分は他の人よりも上なんだというような人をこう自分より下に見てしまうといったそういった態度を神様は本当に嫌がられます。
And here it says that another thing, it talks about a lying tongue, 17, and then there's lying.It's in verse 17, a lying tongue, verse 19, a false witness.
そしてまた神様が嫌われる者の中に偽りというのがあります。17節にも偽りの舌、また19節にも偽りの証人というふうに出てきます。
Jesus called the devil the father of lies.
イエス様は、悪魔のことを偽りの父と呼ばれました。
He said about the devil, he said, when he's lying, he's speaking his native tongue.
彼が嘘をつくとき、それはその自分にふさわしい話し方をしているんだと言われます。
So to give, to be part of lying is really to be you know, kind of in cahoots with or be following along with the devil's plan.
ですから、この嘘をつく、偽りを言うということは、それは、その偽りの父である悪魔に従っているということになってしまいます。
And so, you know, lying, we see lying is not, lying is something the child of God should have nothing to do with.
この嘘をつくというのは、神の子供には全く関係のないものであるべきです。
And the last thing on this list of things that displeases God here at the end of verse 19 is one who sows discord among brethren.
そしてこの、まあ、神様が喜ばれないもの、嫌われるもののリストの一番最後に、兄弟の間に争いを引き起こすものという
To sow discord is kind of like to try to turn one person against another.
この争いを引き起こすとか、まあ、不一致の種をまくみたいな、不調和の種をまくみたいなことです。それは、まあ、人と人の、まあ、仲を裂くみたいな、そういうことですね。
Did you know that?Did you know that he said this or that he did that? Oh, really?
彼が何て言ってたか知ってる？何やったか知ってる？
And you know, what the effect is, it, you know, a lot of times these things, it's like a seed, kind of a gentle little seed, but it has effect of dividing people, putting one person against the other. That's discord.
最初はそれが本当に小さな種のようなものをこう。まあ、巻くわけですけれども、本当に小さいものなんですけれども、それがだんだんこう広がっていってですね、その関係をお互いの関係を、まあ、悪いものにして敵対させてしまうわけです。
God is all about bringing people together.
神様は人をこう一緒に集めるということを されます。
That's why in the scripture it compares the body, the church to the body of Christ, a body where all the parts are needed.
だからこそ私たちはこのキリストの体として、まあ、人間の体に比較して、例えられています。全ての部分が必要。
So that when one part is suffers, all the body suffers. When one part is honored, the whole body is honored.
ですから、ある部分が苦しめば、体全体が苦しみますし、ある部分が敬われれば、体全体が敬われる。
You know, sowing discord is a relatively easy thing to do.
この、争いを引き起こすということは、まあ、割合と簡単にできることだと
思います。Anyone can do it.
誰でも実はできます。
But, you know, building up, now that's more challenging.
でも立て上げるということの方がより、チャレンジなことだと思います。
It's kind of like, you know, I see these construction sites. I'll be walking along, and one thing in Japan, they often build a house, they tear down a house. In the States, they don't do it so much. They tear down a house and then they'll build another house in the same place.
まあ、建築現場なんかで、の例えを考えると分かりやすいかもしれないですけれども、日本では割とよくですね、家をまず取り壊します。それからまた新しい家を建て上げるんですけれども、
I mean, with the price of land, it's,
まあアメリカではあまりないんですけど、こうまず取り壊すという
作業。 So, you know, when you're walking around, you see a lot of demolition projects.
ですからこう道を歩いてますと、たくさんその解体している作業現場を見かけることがあります。
And when I watch, you know, I was watching one the other day in our neighborhood, the big, the backhoe with his big jaws, and he just reaches out and just grabs a hold of it, just rips the side of the building off.
ですから、まあよくですね、こう大きな、まあ、シャベルカーみたいので、こうガーッと家を壊すときにこうやってる現場をよく見ます。
And I look at it and I think, oh, that's kind of cool. You know, I kind of like to do that.
でまあ、それを見るとですね、あ、なんかちょっと
I mean, just,
面白そうだな、自分もやってみたいなと思ったり。
Well, I'm sure it takes skill, but I thought, well, I could do that. You know, you just go in and just tear it up and haul it away.
もちろんある技術というのは必要なと思うんですけれども、でも自分にもできそうだなとやってみたいというふうに思います。
But at the same time, I'll go and look at and these Japanese craftsmen, American carpenters are very good too, but some of these, they just amaze me. Their skill on small detail.
でも逆に今度その立てる方ですね、特に日本の大工さんなんかは、まあ、アメリカ でも大工さんたちはもうみんなすごく腕はいいと思うんですけれども、日本人の大工さんなんかも本当に細かい作業、もうそれを見てると本当に驚くほどの技術を持っています。
But I guess my point was, I'm less likely, I'd never say, well, I could do that.
で、まあ、決してその建てる方、建築する方は見てても、ああ、自分にもできそうだなとは決して思いません。
All that to say, it takes more to build up than to tear down.
で、まあ、言いたいことはですね、その建て上げる方がそれを壊すよりももっともっと大変な時間がかかる。
Okay, let's go 20 through 35. We'll kind of move here.
では、先に行きます。20節から35節をお読みします。我が子よ、あなたの父の命令を守れ。あなたの母の教えを捨てるな。それをいつもあなたの心に結び、あなたの首の周りに結びつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを見守り。あなたが目覚めるとき、あなたに話しかける。命令は灯火であり、教えは光であり、訓戒のための叱責は命の道であるからだ。これはあなたを悪い女から守り、見知らぬ女の滑らかな舌から守る。彼女の美しさを心に慕うな。そのまぶたに捕らえられるな。遊女は一塊のパンで買えるが、人妻は尊い命を漁るからだ。人は火を懐にかき込んで、その着物が焼けないだろうか。また人が熱い火を踏んで、その足が焼けないだろうか。隣の人の妻と貫通する者は、 これと同じこと、その女に触れた者は誰でも罰を免れない。盗人が飢え、自分の飢えを満たすために盗んだとしたら、人々はそのものを蔑まないであろうか。もし捕まえられたなら、彼は7倍を償い、自分の家の財産をことごとく与えなければならない。女と貫通する者は死路に欠けている。これを行う者は自分自身を滅ぼす。彼は傷と恥辱とを受けて、そのそしりを消し去ることができない。嫉妬がその夫を激しく憤らせて、夫が復讐するとき彼を容赦しないからだ。彼はどんな償い物も受け付けず、多くの贈り物をしても彼は和らがない。
You know, when Jesus and the Sermon on the Mount, Jesus contrasted the Old Testament law, he was kind of given a commentary on the law and showing how God, what God intended it to be used for.
山上の水訓と言われているイエス様が、まあ、山の上で、説教をされた時にですね、彼は、古い聖書、旧約聖書の、まあ、この律法を通して、それに、一つずつ、まあ、説明を付け加えてメッセージをされました。
The Pharisees focused on the act of doing it, and Jesus showed that you could sin without even lifting a finger.
パリサイ人はこの外側の行いに、まあ、フォーカスしていましたけれども、イエス様は、指一本触れることなく、あげることなく罪を犯すことができるんだというふうに言われました。
In Matthew 5, 27 and 28, Jesus was talking about this subject of adultery.
イエス様はマタイの福音書5章の27節、28節のところで、この姦淫の罪について語っておられます。
He said, You have heard that it was said to those of old, You shall not commit adultery. But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.
マタイ5章の27、28節です。姦淫してはならないと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、誰でも情欲を抱いて女を見る者はすでに心の中で姦淫を犯したのです。
And here in verse 25 in Proverbs where we're reading, Solomon essentially says the same thing. Do not lust after her beauty in your heart.
この箴言のところでも、ソロモンは同じようなことを実は言っています。25節のところに彼女の美しさを心に慕うなと。
Jesus taught that all sin is really a matter of the heart.
イエス様はこのすべての罪は実は心から出てくるんだというふうに言われました。
Later on in Matthew in chapter 15 verse 19 he says, Out of the heart proceed the evil thoughts, the murders, the adulteries. It's out of the heart.
マタイの福音書の後ろの方で15章の19節のところでイエス様はこのように言われました。悪い考え、殺人、姦淫、不貧困、盗み、偽証、罵りは心から出てくるのです。
Well, let's just move in 1 through 5, chapter 7, 1 through 5.
では次に進みます。箴言の7章の1節から5節を読みします。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。それをあなたの指に結び、あなたの心の板に書き記せ。知恵に向かってあなたは私の姉妹だと言い、悟りを身内のものと呼べ。それはあなたを他人の妻から守り、言葉の滑らかな見知らぬ女から守るためだ。
The commandments of God are for our good.
この神様の命令というのは私たちにとって良いものです。
You know, God does not forbid anything that is good for you.
神様は私たちにとって良いものを決して禁じるということはありません。
Those things that he forbids, those are bad for you, and he wants to keep you from getting hurt.
神様が禁じられるのは私たちにとって悪いものだからです。私たちが傷つくことから守るためです。
You look back in the Garden of Eden, and God, it said God, God placed Adam and Eve there in the garden, and he said, "Go wherever you want. Go ahead and eat."
神様は、アダムとエヴァをエデンの園に置かれて、そしてこの園にあるどの木からも、どの木の実からも取って食べていいというふうに言われました。
There was one tree they were not to eat of.
けれどもそこにたった一本の木が食べてはいけないと言われた木があります。
There was a lot of liberty.
他はもうすべて自由に あの、取ってよかったんです。
A little bit of restraint.
たくさんの自由があって、その中にほんの少しの、まあ、制約がありました。
And the same is true for us in Christ today.
で、今日、キリストにあって私たちも同じことが言えます。
There is liberty in Christ.
キリストにあって本当に多くの自由があります。
God wants you to enjoy your lives.
神様は皆さんにこの人生を本当に楽しんでほしいと思っておられます。
Jesus said, I came that they may have life, that you may have it in abundance.
イエス様が来られたのは皆さんが豊かな命を得るためだというふうに言われます。
God wants your relationships to be full and meaningful.
神様は本当に皆さんが深い意味深い豊かな関係を持つことができるように。
He wants to bless you in your day-to-day lives in all aspects of your life.
そしてもう日々、ずっと皆さんのその日々を本当に祝福したいと願っておられます。
And he gives us restraints and he protects to protect us against those things that will hurt us.
そしてその中に私たちを傷つけるものから守るためにいくつかこう禁止される抑制されるものを与えられる。
You have a father who loves you.
皆さんには皆さんを愛するお父さんがいます。
He cares for you.
そしてその方は皆さんのことを本当に心にかけてください。
He doesn't want you to be harmed.
皆さんが傷つくことを望んでおられます。
You know, use example of me and my kids.
例えば私と自分の子供たちの例を
or your kids.
これはもしくは皆さんの子供を考えてみてください。
I mean, you know, something like this, this road here, you know, I'm so glad the Lord has provided us with this church, but I really don't like the way we're so close to this road.
本当にこの例えばですね、この教会この場所が神様から与えられていることは感謝なんですけれども、でももう目の前にあるこの道路あんまりこの私は好きではないですね。
And you know, I'm not going to just say, well, you know, I see the kids running out there and playing in the tag. If I watched them and I saw them going out there, I'm not going to say, well, you know, they're kids would be kids. You know, I'm not going to.
子供たちがもうその辺で走り回って遊んでる姿を見て、ああまあ子供だからね、しょうがないねって言ってこうただあの黙って見てるわけではありません。
Oh, I love. There are many times I you know.Scolded them and other people because we don't want them to get hurt.
何度も何度も、子供たちを怒鳴りました。もうそれは子供たちが本当に怪我をしてほしくない、傷ついてほしくないからです。
But this is why I think we need to settle this in our hearts. This is why God gives us the commandments. No other reason than He loves you.
だからこそ神様は私たちにこのような命令を与えられます。神様は私たちを愛しているがゆえに与えられている。それ以外の理由は何もありません。
Let's read the last verses 6 through 23 here. Almost the last.
続けて6節から23節を読みします。私が私の家の窓の格子窓から見下ろして、わきまえのない者たちを見ていると、若者のうちに汁にかけた一人の若い者がいるのを認めた。彼は女の家への曲がり角に近い通りを過ぎ行き、女の家の方に歩いて行った。それは黄昏の日の沈む頃、夜が更ける暗闇の頃だった。すると遊女の装いをした心に企みのある女が彼を迎えた。この女は騒がしくて御しにくく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は通りに、ある時は市場にあり、あるいはあちこちの街角に立って待ち伏せる。この女は彼を捕まえて口づけし、臆面もなく彼に言う。和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。それで私はあなたに会いに出てきたのです。あなたを探してやっとあなたを見つけました。私は長椅子に敷物を敷き、綾織のエジプトの天布を敷き、もつ薬、アロエ、日系で私の床を匂わせました。さあ、私たちは朝になるまで愛に酔いつぶれ、愛ぶし合って楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅に出ていますから。金の袋を持って出ました。満月になるまでは帰ってきません。と。女は口説き続けて彼を惑わし、へつらいの唇で彼をいざなう。彼はほふり場に惹かれる牛のように、愚か者を懲らしめるための足かせのように、直ちに女に付き従い、ついには矢が肝を射通し、鳥が罠に飛び込むように、自分の命がかかっているのを知らない。
just an interesting thing I noticed. In verse 14, she says, I have peace offerings, and today I have paid my vows.
ちょっとここに面白いことが書かれていますが、14節のところに、和解の生贄を捧げて、今日私の誓願を果たしました。
Now, why would she be concerned with paying her vows to God if she's just going to turn around, she's going to break vows, her wedding vows?
ここでですね、なぜ彼女はこの誓願を果たしましたということをわざわざ言っているのでしょうか。このあと彼女はその誓願を、まあ、破ろうとしているわけなのに。
I think there's an indication she's religious.
これはおそらく彼女がもうただ宗教的な行事をしたということを、まあ、示しているんじゃないかと思います。
You know, religion can be that way. Sometimes religion can be just a system to try to appease our guilt.
この宗教というのは時として、単に、まあ、両親の咎めをなだめるための罪の責めというものをなだめるための、まあ、ただの行いシステム的な行いになってしまう。
Or, you know, just something you do, so if you do this, then you'll cancel out some bad things or something like that.
何かこう、こういうことをすれば、この悪いことが、まあ、帳消しになるみたいな、
そういう考えです。 Maybe, you know, some people go to church for that reason. Some people, you know, お墓参り。I don't know if they're, you know, if your heart is not really in it, but you can get sort of just religious about the whole thing.
ある人にとってそれはもしかしたらこう教会へ行くことかもしれないですし、例えばお墓参りだったり、そういってなんか特にそこに心がこもってるわけじゃないけれども、宗教的にただ行事として行ってしまうということがあります。
Okay, I'm pretty windy this morning. I want to finish up the last 24-27.
では最後、24節から27節を読みします。子供らよ、今私に聞き従い、私の言うことに心を止めよ。あなたの心は彼女の道に迷い込んではならない。その通り道に迷ってはならない。彼女は多くのものを切り倒した。彼女に殺されたものは数えきれない。彼女の家は黄泉への道、死の部屋に下っていく。
Throughout these kind of stories that we've been reading about this, the temptation and the people, there's always this sense where the people are...Getting into it, the men are getting drawn into it. They don't think about tomorrow.
この、まあずっと学んできた話の中でたくさんこう誘惑があるという警告がありましたけれども、多くの場合ですね、その誘惑の罠にかかってしまう人たちというのは明日がどうなるかということ、結果というものはあまり考えようとしません。
And like in this woman, she's talking, just a feeling like.We'll get away with it. It's our private little thing.
この、まあ、女の話でもですね、まあ、これは本当に小さな、個人的な小さいことだと、後でどうにでも型がつけられるというふうに最初は考えるかもしれない。
But we see they don't get away with it. In the end, it leads to destruction.
でも、それが最初のところで、もうそ引っかかってしまうと、それは結局最終的には破滅につながってしまいます。
You know, I was, when I was preparing this, I was aware that there's so much. Lord, you keep coming back to this, the adulterous woman, you know, and there was this kind of feeling like, we get more? There's more to be said about this?
私はここのメッセージを準備していたときにですね、もう何度も何度もこの会員の女とかそういった不貧困の話が何度も出てきて、主よ、またこれをまださらに教えなきゃいけないんですかと思っています。
But you know, as you look around, as I look around, you see this sin has ruined so many people's lives.
けれども、周りを見ますと、本当にこの罪が多くの人たちを、まあ、破滅にと導いているということがわかります。
I mean the pain and the consequences that have been experienced from this, it just wipes out families and people.
本当にここには痛みが伴います。この不貧困の罪によってもう家族が、崩壊し、本当にずっと苦しむということになります。
And God does not want that to happen. He gives us His word as a warning.
神様はそういったことが起こることを本当に望まれないので、もう何度も何度もここに私たちに警告を与えてくださって。
But thank God for His word.
本当に神様のこの御言葉に感謝したい。
I mean, what if the only voices out there were the voices of the world?
もしですね、
What if there wasn't the word of God wasn't there?
神様の御言葉がなかったとしたらどうでしょうか?
What if the only message was from the TV or something, you know, where it's kind of, oh, this is, you know, which kind of pro sin, pro adultery?
もし私たちが得られるメッセージというのが例えばテレビからとかこの世のものからでそのこういった、不貧困の罪を、まあ、霊障するようなそういったメッセージしか聞くことができなかったらどうでしょうか
But you know that is the case for so many people. They've never heard the word of God. They don't know anything but what the world says.
でも実は多くの人たちがそういった、状態にいるわけです。この神様の言葉を聞いたことがなくてもうその世の中のメッセージしか聞いたことがない人たちがたくさんいます。
It's depressing.
それは本当に悲しいことです。
Thank God for His word. Thank God for the truth.
本当にこの神様の御言葉に感謝します。神の真実、真理を感謝します。
Let's pray.
お祈りします。
Father, we thank you for your word.
お父様、あなたの御言葉をありがとうございます。
Thank you that you care enough to tell us the truth.
あなたが私たちに本当に、私たちを気にかけてくださって真理を教えてくださることをありがとうございます。
Thank you that you love us, that we are your children.
私たちがあなたの子供であり、そしてあなたが私たちを愛してくださっていることをありがとうございます。
Lord, I pray that the message that you deliver through your word would go deep into our hearts.
主よ、あなたがこの御言葉のメッセージを通して一人一人の心に深く届いてくださることを祈ります。
That we would walk in the path of life.
そして私たちがその御言葉に従って歩んでいくことができます。
That we would be kept safe.
そしてそれに従って歩むときに本当に安全が守られますように。
And Lord, I thank you for your grace and your mercy.
あなたの恵みと憐れみに感謝いたします。
Lord, as we lookAt your word, and we look at our lives, we see, Lord, where we've blown it.
主よ、あなたの御言葉を見て、また自分たちの歩んできた人生を振り返ると、本当に私たちはダメなものだということを思ってしまいます。
And Lord, we give you our failures.
でも主よ、私たちはあなたに自分たちの失敗をお委ねします。
We give you our sins.
私たちの罪をお委ねします。
And we receive from you your cleansing.
そしてあなたからの清めを受け取ります。
And we look forward to walking and with a fresh start.
そしてあなたと共に新しい歩みを新しい一歩を始めたいと願います。
We just commit ourselves into your hands.
私たち自身をあなたの御手にお委ねします。
In the hands of our Father.
お父様のその御手の中。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。